マカラバイクレビューのコーナー。
はい、はい、岡ちゃん、今回の車両は、
はい、今回ご投稿いただいたアマイカバイクレビューの車両は BMW から発売された、発売されたでいいですかね、 R1200GS かっこ空冷 DOH エンジンの方ですね、はい、うん、をやっていきたいと思います。
ありがとうございます。この空冷の R1200GS は全部で、うん、細かく分けるとだいたい4段階あると思うんですよ。
はい、
まず最初に出たばっかりの頃の最初の 1200GS で、途中ちょっとマイチェンが入りて、当初サーボ付きのブレーキだったり、あとセンタースタンドの位置が悪くてめちゃくちゃセンタースタンドが重かったりとかあったのが、修正された第2世代があって、で外装は変わったマイチェン版がありつつの、その後その外装のままエンジンが DOHC 化したと。この4段階あるうちの小林さんの乗ってるのはその最終形態だったと思いますね、確か。はい、でエンジンの DOHC 前か後かでも全然その低回転域のトルク感が違うので、俺は DOHC 派です。まあ、自分も乗ってるからなんですけど、はい、じゃあまあボクサーの話はね前にも他の車両でやったから、
はい、
この 1200GS についてなんですけど、スペックをじゃあご紹介いただけますでしょうか。
年式が2011年のモデルのスペックを言いますと、排気量は 1169cc ですね。最大出力110馬力。
おい。
7750回転で。で、最大トルクは 120Nm、6000回転で出ると。シート高が、これ2種類、その当時出てたんですかね。
多分2、3センチ違いでしょ？
そうですね。2センチ違いですね。
あのシートを外して下の部品をひっくり返したりすると上下できんで、
ああなるほど、
はい、うん、同じ車両でシートこう変更できる、
なるほど、
だから高速道路で足つきあんま気にしないとこは上げとくと膝が楽で、
はい、
俺みたいにその、ね、足つきちょっとなっていう時には下道降りたりしたら下げとくと結構融通が効いた、
まあ、なるほど、まあ、どっちにしても結構高めの870ミリと850ミリという風になってますね。
まああとシート幅が結構あるんだよね。
ああなるほど。一応総重量がですね244キロ、
はい、
燃料タンクが20リッターと入るということで、やっぱりそのロングツーリングにももうことも考えられたっていう、
まあ、荷物っていうか、まあ、ロングツーリングバリバリ得意なバイクだ
よね。ですよね、まあ、燃費がちょっとどれくらいなのかあれですけど、
実燃費は俺のやつだとかっ飛ばさないで走れば下道で19から20、高速で25ぐらい、
は
い、
お、
ただパニアケースとか、ね、四角い箱つけて、
はい、
100キロ越してくると、
はい、
空気抵抗で急激にグッと落ちてくと思うけど、まあ100キロから110キロの間で収めれば25キロぐらい走ると思うよ。23、3から25ぐらい。
なるほど。これクラッチが乾式多板って書いてあるですね。
乾式短板だね。
あ、すいません、短板ですね。あれですよね、水平対向なんでどっちにしろ、あの、ドゥカッティとかと違って、その、モル出しじゃない。
あの、短板だからシャリシャリ音はしないよ。
はい。
オイルに浸ってはないけど。
そうですね。
車と同じ
ですね。そこは、はい、耐久性的にはやっぱそっちの方がいいってことですか。
クラッチの
メンテナンス性とか、はい、そういうことを考えて。
これ19の時もやったかもしれないけど、要はでかいクラッチを収めるスペースがあると。
はい。
で、 エンジンからシャフトドライブにまっすぐ軸通すから、まあ、その軸の途中にクラッチかましてスペースもあるから多番で四式にしなくてもシンプルな構造の単板でいけたと。
はい。
でそのまま進化しただけじゃないのかな。
でも次のモデルからはもう四式多番になってるんですね。
水冷になってから変わったね。
はい。
どっちがいいって言われたら別に乾式単板で最初はなんかクラッチシビアなのかなとか難しいのかなとか思ったけど、
はい、
別に変わんないね。別にね、四式でも乾式でも下手な人は下手だし上手い人は何の不便もなしだと思う。
あ、なるほど。
知り合いでも四式多番で2万キロ持たせずクラッチ全部焼かしちゃってたのね。発進が下手なの。うわーんって言いながらハンクルで発進してくるよ。
そうそう、
なんだよ。
クラッチミートの問題ですかね。
うん、まあ、多分そのエンストするのが怖いんだと思うんだけど、
はいはいはい、
だけどまあエンストして転倒するよりはクラッチ板消耗した方がいいやって考えるんだけど、それでもあまりにもそのクラッチディスクからさ摩耗がひどすぎて、でなんかオイルラインでなんか詰まって焼きついてたもんね。
へ
え。だから本当にクラッチハンクラ下手な人は何乗ってもダメだと思う。
あ、
うん、で普通にやってれば乾式短板で何の不便もないし、一応確か6万キロぐらいで交換推奨だったかな。
おお。
でも別に滑り出してからでいいやっていう考えいれば多分8万キロぐらい持つと思う。
うん、
乗り方にもよるけどね。
はい。
ハンクラ多用するかしないかで。
はい。
うん、6万とか持ってばさ十分じゃん。仕事しながら乗っててそんなに距離乗れない人にしてみれば。
そうですね。
うん、ただしクラッチ板変えるときはちょっと実際の作業うんぬんとは別に見た目は大掛かりで、まず後輪外して、
はい、
でリアのファイナルドライブファイナルのデフを外して、
はい、
ツインガーも外して、
はい、
でエンジンの後ろ半分外して、だからバイクが本当前半分だけになっちゃう。見た感じ見た目
あ
そんなにバラバラになっちゃうの俺のバイクみたいな光景を目にすると思う。
ああ、まあシャフトドライブだからっていうのもあるんですかね。
本当後ろから全部外していくのよ。
なるほど。
横からカセットみたいにスコッといかないんだよ。でもいいじゃん、6万キロに1回だからさ、そのついでにじゃあ他のとこもシャフトのブーツのパッキンも変えとくかとかさ。
はい。
そんな感じですか。
はい。
じゃあ辛口からだから、スカちゃんのこの辛口をご紹介ください、
はい、そうですね。やっぱりこの全体としてのやっぱ車格がでかいので、まあもう僕もあんまりその成人男性の平均、身長よりはちょっと低いので、そういった時こうちょっと取り回しとかもすごい不安になるし、もうルイさんがさっきおっしゃったように足つきですね。やっぱり普段の街乗りとかの足つきもすごいシートラが高いし、僕またがったことはまあ数回しかないんですけど、やっぱりその幅もあるということで、結構そこら辺がシビアに購入するときの点になってくるのかなっていうふうに思いますね。あとはまあデザインですごい分かれるところは、このヘッドライトが異形じゃないですか。
ここ14、5年ユニバーサルデザインや、コーポレートデザインだね。
はい。
一目で分かるように左右異形ライトというか、
はい、まあ知ってる人にはもうすぐにあ GS だって分かるデザインですけど、でもまあ今で言えばホンダでもアフリカツインとかあるし、あとは、まあ、海外でもトライアンフとか、あとドゥカティもいろいろこういうアドベンチャーバイク出されてるじゃないですか。そういった中でまあデザイン的にちょっとなって思う ところもあるのかなと思いますね。
はい、まあ、好みが分かれるよね、
はい、好みがだいぶ分かれるかなと。
ライトが対象じゃないから、
はい。あとはこの、まあ、ツアラーモデルとして考えたときにサイレンサーが左に大きく上がってるんですけど、これだとあのケースをつけるときに確かこれ左と右で 大きさがちょっと若干違ったりした気がするんですよ。
そうだね。とかを行うときに、
はい、
サイレンサーの出口が水面からやっぱり出るようにアップタイプのマフラーになっていて、でその分であのマフラー側の純正のパニアケースは内側がえぐられてるよね。容量が少ないです。
そうですよね、はい。だからそういった時に、まあ、もののまあ重量バランスとか、まあ、中身のことを考えて入れれば問題ないとは思うんですけど、まあ、その分容量を削られてしまうっていうのはちょっと難点かなというふうに僕は思います。
はい、
はい。まあ、僕の辛口はこんなところですかね。
まあそうだな、基準をどこに置くかだけど、
はい、
やっぱり220万越してくるバイクだから俺はまず値段が高い方だなっていう。高い で、ね、でシートコンも高い、
うん、
でかい、ハンドル幅もシート幅もあるんで、まあ、幅があって軽く操作できるのはいいんだけど、やっぱ俺もスカちゃんも身長体重は悪いより身長おいしいぐらいだから、
はい、
欧米人の肩幅や骨盤の幅だったらあとは身長ならば問題ないんだろうけど、俺の体格だとあのシート幅だとさ足が横に広がっちゃってやっぱりちょっと足つきとかはしんどかったなと。乗れるけど、だから自分で乗るなら日本の K&H さんが作ってる細いシートがあるんで、あのシートの前側だけ細くしてあって、
はい、
移動中に座る座面は幅そのままなんだけど、それで高さが標準と一緒から、あの本当刻んで刻んで低いのまであるからさ、高さそのままで細いシートにしたいなと思った、自分のバイクとしてあの常に乗るんだったら。あとホンダがゴールデンウィークで出すのはあれだね、この GS で採用されてるテレレバーじゃなくて、K シリーズで使ってるデュオレバーっていう W フィッシュボーン式の方のやつだと思う
ん
で。
あ、ちょっと違うんですか。
まあ、うん、違う。デュオレバーの方がどっちかっていうともっとなんだろうな、複雑だけど、
はい、
セッティングの自由度が高いと思う。BM だと K シリーズで使ってる。
はい。
あ、最近の K ね。
はい。
辛口。デザインは好みだから、よしとして。辛口か。怖いさんが最終型だから、結構細かいとこも熟成されてて、
うん、
で、パーツもたくさん出てるし、
はい。
あと、前に、前回、ん?何かなあれで話した通り、ボクサーって立ちボケとかしてもバイク痛みにくいね。
おお、ああはい、この前言ってましたね。
そうで、長い年月乗るんだったら年数経ってもパーツ出るから、塗装部品とか単価高いけど部品ありませんよりはちょっと高いけどあるよ、取れるよっていうのはメリットだと思うので、あ、パーツが高いか。
ああ、そうですね、はい。
デメリット、うん、国産に比べれば割高面かなっていうのが辛口でしょうかね。
はい、
はい。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
まあ、変な話、怖いさんのバイクと自分のバイク乗ってその辺のワインドが走ったら、あっちの方が俺は自分はペース速く走れる。ブラインドコーナーとか 路面が多少ね傷んでたりしたらなおさら
突
っ込んでいけるな、はい、テレレバーってあの特殊なサスがやっぱすげえんだよね。
僕はまだ体感したことがないんで何とも言えないですね。
好みは分かれるかもしれないけど、俺も最初乗ってなんか、ね、限界が分かんないというかどこまで信じていいのか分かんないなから入ったけど、やっぱそれで何ヶ月も乗っちゃうと、はい、あれの恩恵にどぎも抜かれるというか、本当あのせいでまあ多分ね6割出れれば4割がエンジンぐらいのせいで普通のツーリングバイクの疲労感の半分ですね。同じ距離走ったら、
はあ、
ワインディング300キロ攻めたらとか高速を600キロ移動したらっていう時の疲労感、当日の疲労感って翌日疲れが残ってるかっていうのを比べると半分ぐらい、はい、あこれ甘口になっちゃうな。もうじゃあ辛口こんなもんにしようか。
はい、
俺の90は普通のサスなんで疲れます。路面に対してシビアです。
はい
はい、
わかりました。
じゃあ甘口の方お願いします。
はい、そうだな、湿度が高いのでその走行中の目線がすごく高いので、
あ
そういった意味ではその乗ってる時の見通しがいいのかいいところとか安心感があるのかなとは思いますね。
波の乗用車よりも上から見るからね。
はい、まあそのロングツーリングを考慮した設計になっているので、やっぱりそういうあの僕もそうですけど結構長い距離走られる、まあ、小林さんもそうですし長い距離走られる方にはあのパニアとかもつけて荷物をいっぱい詰められるし、ハンドガードとかも最初からついてたり、スクリーンも純正でフロント大きいのでそういう恩恵はすごい大きい、あのメリットとしてあるのかなと思いますね。あとはそうですね、リアがあのさっき言いましたけどシャフトドライブなので、
お
チェーンのメンテがいらないっていうのは、
ああそうだね、
はい、
掃除がすごい楽だね。
はい、汚れないし、
もうなんか最近もうそれがチェーンドライブもうなんか面倒くさくなっちゃって、
はい、
長らくあんまチェーンドライブに触れてなかったから、
はい、
忘れてた。ほんと掃除楽なんだよ。
あ
のほんとウエスとか拭くピカで拭くだけ、
はい、
ダストを取るだけだからさ、油さなくていいしな、北海道とか行っても。
ああそうですね、あとはそうですね、うーん、まあ、これは、まあ、甘口にも辛口にもどっちも言えると思うんですけど、まあ、小林さんもおっしゃったようにそのロングツーリングで疲れないっていうのが、まあ、僕体感したことがないんであれですけど、いや羨ましいなと。ロングツーリング逆になんかそれを僕最初そのなんか記事かなんかで読んだことがあって、 BMW は長距離でも疲れないってのがつまらないから BMW から乗り換えたっていう人の記事をなんかブログかなんか読んだことがあって、あそうなんだと思ったんですけど、今までこう僕が乗ってきた感じではやっぱロングツーリングで疲れないっていうのはやっぱりすごいいいバイクなんだろうなっていうふうに思いますね。
その帰ってきてからどっか行こうぜ繰り出そうぜって気になるから、
あ、はい、
だからこれは出先でいやしんどいなでそこまで行ったけど歩いて10分先にある観光スポットとかさ、
はい、
に行こうって気になるかどうかって結構大きいと思う。そこまでせっかく来たけど、
はい、
いやバイクで行けないんだったらいいやっていう人も結構多いと思うのよ。車で行けないんだったらいいやって歩くのをためらっちゃう場合とかさ、
はい、
あと行ってからその街を出歩くとかさ、
はい、
俺は BM 乗ってすごい変わったのは、まあ、今の90はダメだけど疲れるから、
はい、
デレレバー系ボクサー系ですごい変わったのはやっぱ行った先ですごい山登るようになったね。
おー、うん、
全然本当疲労感半分だから、その疲れなさは家に帰るまで余裕を持って安全確認ができる心の余裕だったり、
はい、
あとは次の日の仕事に影響を与えないっていう余裕だったり、
なるほど
還元できたかな。
はい、
うん、まあ疲れるのも心地いいけどね、バイクで疲れたら疲れはね。
そうですね、はい、
うん、
まあ僕の甘口はこんなとこですかね。
おっす。じゃあ俺の甘口はまずシンプルに早い。
はい。
でビッグオフというか、まあデュアルパーパスって今やアドベンチャーか。アドベンチャーバイクだけど、ワインディング走らせてすげえ速いのよ。あの大きさと、なんだ、重量感に、飲まれちゃうとあれだけど、まあ、平気平気と思って走ると、ワインディングだったらスーパースポーツと一緒に走れる。サーキット上置いてかれるけど、ワインディングは走れるか、もしくは置いていける。特にブラインドコーナーが多いような道だったら。
はい。
ぐらいすげえ速いなと思ったのと、あと軽い、
はい、
244キロだから、あの装備のスペック上は特別軽くもないけど、まあライバル他社に比べると軽いんだ、
はい、
で軽い上にボクサー厚いんで重心低いから、ロール方向右へ左へっていう倒す方向にものすごい軽くて、本当中型車みたいに乗っちゃうと。でそのテレレバー、さっきの疲れないっていうのプラス、無敵のブレーキング、どこでもどのスピードからでもフルブレーキングできる、あのさすな、足回りサスペンション、
はい、
100キロでも200キロでもいきなりガンってバカ握りできるんだよ。普通だったらさ転ぶじゃん、
はい、はい、
もしくは怖くてできないじゃん、ギャッて握るのって。
できないですね。
できちゃうんだよ、怖くないんだよ。イメージつかないと思うけど、はい、自分で乗って何度かこう操作してると、あ、怖くない怖くない怖くない、だんだんその上限が上がってって、それが結果心の余裕になるみたいな、どこでも行けるよっていう。これはそのあの足回りを指すのてる人は、あ、そうだよなって分かるし、そうじゃないとなんかまあピンとこないかもしれないけど、フルブレーキしてもあのフロントサスが沈まないですよね基本的に。まあ慣性の力で車体の姿勢が若干前のめりになる部分ではわずかに沈むけど、
はい、
ブレーキングによってサスペンションストロークを使い切っちゃうってことがありえない。ブレーキングフルブレーキング中もサスストロークはもうフリーで残ってるんで、ほぼですね。であと積載性がいい、まあパニアケースがマフラーが容量少ないけども、パニアトップがこうパンパンと簡単にくっつけられて、で何がいいっていらない時に、ね、外すのが簡単。3秒で外せる。
へ、
取り付けは6秒ぐらいかかるけど、
はい、
あ、そういうレベルなんだよ。
へ、
6秒言い過ぎか、10秒ぐらいあればつけられると思う、う
ん、まあそうですね。あの僕も小林さんと何回かあのキャンプ場でお会いした時も、あのボックスのままなんかすぐ外されて、その自分のテントの近くまで持ち運んでたんで、そんなに苦はないのかなっていうふうには思ってますね。
だから使う時だけつけて、今日は日帰りとかいらない時は外すのが簡単なのと、あとね、パニアケースの天板の面とタンデムシートを外したときに、
はい、
その下のシートの下の台の面が全部真っ平らになるのよ、
はい、
だからそこに長物を横に、ロールのでかいマットを横に固定したりとか、なんならリアキャリア取っちゃうと本当のフルフラットになるし、まあ、リアキャリアはまあった方がさ、トップケースもつくから便利なんだけど、固定方法さえあれば結構その上の積載の使い勝手がいいから。ただ辛口にあった、フックとかがないのよほとんど、
はい、
だから、純正のケースを脱着する分にはいいんだけど、
はいはいはい、
社外品のネットとかベルトをかませようとするとちょっと苦労する。
なるほど。
どこに引っ掛けようかなっていうのが、あ、これ辛口だな。
はい。
で、最後の空冷エンジンだろうと思っております。俺も自分のバイク、同じ、小林さんと同じエンジンだからさ。
はい。
DOHC のこの空冷が最終型で、 これ以上いい空冷が出ないだろうっていうんで、まあその BMW の100年ちょっとの空冷エンジンの歴史のモデルっていう価値があるのと、
はい、
まあ、これはオーナーの勝手な思い込みだけどさ、あと空冷ならではの音がいいかな、排気音が。
あ、
これも好みだけど、
まあ、僕もビューエル空冷なんでそこはちょっと分かるところあります。
ちょっとあの乾いた音がいいかなと。
いいですね、はい、
うん、あとはまあいい悪いは別だけど、やっぱ GS は目立つから、もし俺が GS をブンブン乗り回せる身長があって乗ってたらちょっと気分がいいのかななんて。
はい、
アドベンチャー欲しいっす、俺が怖いさんの身長あったら。
ああ、そうですね。
ああ、あの走りは全然ね、あの 1200GS のが全然スポーティーなんだけど、
はい、
なんかアドベンチャーは別に日本で必要ないかもしれないけど、あの装甲車みたいなもうインパクトがかっこいいなと思って、身長ある人は羨ましいなと思っております。
はい、
そんなとこかな。だから怖いさんの使い方で、あの人もでもさ、お子さん小さいのにさ、結構北海道行ったりなんだりずりーなって思ってんだ俺はいいなって、奥さんが行かせてくれていいなって、
はい、
うん、でも、まあ、その行ける環境で遠出することでもね、あの比較的短い日数でさ、距離を稼いでどっか行こうっていう使い方にとてもマッチしてるんじゃないですかね、
うん、
家族のもとに安心無事に帰ってくるっていうことと、うん、
やったな、
はい、
はい、ご自分でございます。愛車は、忍者 ZX6R、2014年型モデル、愛車のアマガルレビュ ー、 うーん、エレメントが横についてるとか、うーん、燃費がいいとか、そんな感じ今日、伊豆スカに走りに来ていかがですか。スカちゃんがとんでもないものに乗ってきたことがすごい番組への感想要望、まあやめる気があるんだったら、あの喧嘩売るであの番組の感想、うーん、続けろ
同じこと言う、4つぐらいして
シャットしてください、グッドスピード。
今回はここまで。
次回に続く。
イエーイ。